皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月11日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はチェスはまだ続いているというお話です。よくトランプ氏の今回と言いますかね、2015年15、6年間やってる軍事作戦はチェスに例えられますね。しかも4次元チェスとか5次元チェスとか、まあ、言われますけども、まあ、チェスはチェスですね。やっぱりこの詰将棋みたいになっていて、思わぬ手から最後、まあ、相手が詰むように、まあ、最初から設計してあると。でそんなことできるのかと思うんですけど、まあ何せ軍事作戦ですから、見えないところで相手を捕まえちゃうわけですね。捕まえて言いなりにさせるとか入れ替えちゃうってやりますから、まあある意味で言ったらイカサマチェスですよね。でなぜチェスにするかっていうと、一般の人たちの、まあ、洗脳を解くために、まあ、これをやるわけですね。ですからこうチェスで一騎中しながら洗脳が解けていく、そのプロセスを大事にしているわけです。特に大きな洗脳を解くときにはですね、一気にやらないとダメなんですね。喪失状態に持っていかないと、大きな洗脳とは解けないんです。ですからこの 99% 成功するように見えて、最後の 1% で大失敗するようなことになると、みんなそれで、まあ、気がつくと、まあ、バブルの崩壊もそうですね。そういうことをまあ狙ってやるわけですね。だから株価のもなんだってゆっくりゆっくり下がっていくとですね、まあ、それはそれで適応できちゃうんですが、まあ、冒頭に次ぐ冒頭で一番最後に暴落するとですね、まあ、最後まで冒頭を信じた人たちが、上がることを信じた人たちがですね、すっかり喪失に失われて、もう誰も相場を買わなくなると、まあ、こういうことになるわけですね。ですからこのなんて言いますかね、 99% 成功させて、それでひっくり返すところが、まあ、洗脳を解くために一番重要なプロセスになります。なんとなくやってんとですね、あいつを捕まえた、こいつを捕まえたなんて話が毎日その新聞テレビに載っててもですね、みんなあんまり驚かないですね。なんとなくそのまあ変わったのかなと思うぐらいのもんで、大きな変化にならないですけども、やっぱりそれがですね、本格的に、やるときには、まあ、どこまでも悪党が悪党らしくやって、それで最後にこうチャンバラで切り捨てるという、そういうプロセスがいるわけですね。まあ銭形平次でもですね、水戸黄門でも、悪党がここまで悪いかってところでもう一つ悪くなって、そこで切り捨てられるというプロセスが必要になってきます。まあですから、なんて言いますかね、このよく皆さんが言うんですけど、どこまでこう悪が栄えるんですか、いつになったらそのまともなやつがいなくなるんですかっていうのは、まともなやつが、まあ、報われるんですかっていう言葉もですね、まあ実はもう裏側ではそのまともなやつが報われる環境になってるから、実はもうぶっ壊れちゃってるから、自分たちで好きにやっていけばいくらでもできるんですね。こう待ってるからできないだけの話で、自分たちで再建していけば何のことはないです。生活と仕事を工夫してですね、時間と金ひねり出せばいいんですね。はい、時間と金はですね、工夫してひねり出すんです。そうすれば、小さいところから大きいところまで何とでもできますから、実はそんなに難しい話はございません。でもまあ、その、じゃあいつなんですかって言われたときですね、まあ今言ったように洗脳を解くためには、まあひどい洗脳ほど極限まで全部、その、でたらみをやって、99.99% までいったところでないとひっくり返さないんで、まあそういうのをまあやってるんだってこと、獅子落としみたいな形ですよね。どんどん水、獅子落としってのはご存知ですかね、竹を割ってですね、そこに水少しずつ入れていくと。で、そうすると、やがて重くなってですね、ドンと水、竹が前に落ちて、水が落ちて、で、戻るときにカーンと音がすると、まあこういうですけども、まあ、ああいう仕組みになってるわけですね。だから、どんどんどんどん水入れてる間はですね、その塩の動かないんですよ。最後にさっと水が出た時にカーンと動くわけで。ですから、そのタイミングっていうのは、まあ、その、軍事作戦ですからね、まあ、いろいろあるんでしょうね。少なくとも今、トランプ氏は、まだ46代の臨時大統領ですからね。しかもこれは世界的な、作戦ですよね。 これ別にアメリカ軍だけやってるわけでもなくて、それこそ北朝鮮軍も入ってるし、カナダ軍も入ってるし、オーストラリア軍も入ってるし、イスラエル軍も入ってるし、実は世界の本当に多くの国がこう参加してるんですね。みんなそのディープステートにひどい目に遭わされてきましたから。でなおかつその裏切り者が国内にいますからね、国全体として動けないわけですよ。で裏切り者を、まあ世界で一緒にやっつけるためにみんな裏で行動しておりますから、それはなかなか、まあ、歴史的にもすごい作戦だなと思うんですね。国単位ではなくて、全ての国の中でその裏切り者とそうでない者の間仕分けしながらやっていくという、まあ、ちょっと、まあ、ネット時代でないとできない作戦ですかね。ネット時代、宇宙時代でないとできない作戦じゃないかと思うんですが、まあ、そういうのをこうやっております。でしかしこのやっぱりですね、こういうのもやっぱり何て言いますかね、随分長い作戦ですから、ちゃんと知る人には知らしとかないとですね、大混乱するわけですね。まあ、軍人以外で知ってる民間人が7人だって昔聞いたことありますね。この、今回の作戦の全容を知ってるのは軍人以外だと7人しかいないと、まあ、トランプの周りですけどね。まあでも要するに、他の人たちにもその資料深い人ってよく言うんですね。資料深い人たちが分かるようになってないと、そもそも作戦として成り立たないんだと。洗脳じゃなくて単なる驚きの繰り返しになっちゃうと、まあ、いうことですよね。例えばユン大統領がですね、戒厳令打ちまして、いきなりですね、アメリカからの侵、アメリカじゃないよ、北からの侵攻があるからね、えらいことなんで、その戒厳令敷きますって言ったら、みんなふざけたこと言ってんじゃないよって話になりますでしょ。見事に失敗しましたよね。だからね、洗脳解かずにやるとああいうふうなんですよ。唐突になんか物言うとね、まあ、ああいうふうなんですね。まあ、ユンの場合は単なるこうね、与野党の戦いの中でやっちゃったらしいんですけども、まあ、アメリカの戦争やからいろいろ言われてたんでしょうけども、まあ、本当にだから愚かなことだったんじゃないかと思うんですが、まあ、トランプたちはああいうことを避けるためにですね、ですから洗脳を解いて、まあ、まさにその最後大統領が発表するときに、まさにその通りだったねというように事前にこう映画を見せてるわけですね。映画をね。だから中東のこともそうだと思いますね。もうネタニヤフ、例えば皆さん覚えてると思いますが、昨年の10月7日のハマスの攻撃のあの時に出てきたネタニヤフ、全然別人でしたよね。うん、で今それももう出てこなくなっていて、だからもうとっくの昔に本物いないんでしょうね。だから全部そのバイデンと同じように、これあれですよね、なんか偽物ですよね。トランプ側ですよね、はっきり言って。全部芝居ですよね。だからシオニストを完璧にこの引きずり出して処罰するためのこれ全部芝居を打ってるわけですよね。昔本物のネタニヤフがいる頃は、まあトランプも苦に切った顔してあいつのことを見てましたよね。とにかく前にも言いましたけど、ネタニヤフってずるいやつなんですよね。絶対尻尾つかまれないように逃げ回る男ですから、あれはね、そう簡単にですね、あいつらね、とっちめられないんですよ。でも今、ネタニヤフ以上にすごいのが出てきちゃって、それがエルドアンですよね。今回はエルドアンが、反政府勢力を支援して、バグダッドじゃない、ダマスカスへ押し込んだんですね。だから要するに、エルドアンが最大の裏切り者だったんですね、あれね、ロシアから見た場合ですよ。だから言ってみると、ロシアに後押しでっていうか、前足でっていうかですね、思いっきり泥をかぶせたのがエルドアンなんですね。あれもずるい男なわけですね。まあ、ある人曰く、自分ファースト、もう徹頭徹尾自分ファーストの国だってある方、自分ファーストの人だって言ってましたけど、ある方がね、まあその通りだと思いますね。まあ、あれもずるい男で、とにかく中東はマッチポンプが当たり前ですから、もう日本もそうだけどね、北朝鮮との関係、完全マッチポンプでしょ。だからマッチポンプが当たり前で、必ずですね、味方が向こうに敵がこっちにいるわけですね。味方が向こうに敵がこっちにいて、でだからいつもそれでゲームやってるわけですよ。で、国民騙してね、まあ、国民を脅かして、権力を維持して、金を引っ張り出してるという。まあ、そういうことやってるわけですから、まあ、本当悪いやつらなんだよね。でもこれが、まあ、エルドアンもずるいですから、なかなかこう尻尾つかまれなかったわけですね。でも今回はいよいよ尻尾つかまれたっていうか、いよいよまあ終わりの時が来たわけですね。確かエルドアンは次の選挙出ないことになってますよね。 だからもう実際にはあれ終わってるんですね。今のエルドアンも前のエルドアンだったら顔違いません、あれ。で、あれトランプとじゃない、プーチンとえらい仲が良くて、だから中国の習近平もそうだし、プーチンもそうだけども、あ、エルドアンもそうだけど、あれプーチンが据えた人なんじゃないですか、あれ。だからロシア側も今回あれ芝居だよね、そういうふうに考えると。プーチンにやれ、あのエルドアンにやれたっつって、あのあれがね、ラブロフ外相がえらい怒った顔してましたけど、あれも芝居なんじゃないのかな。で、だからそのトルコの方にもとんでもないシオニストとかマッチポンプいますから、まあ、クルド人使った連中とかね、あれも全部最後始末しないと次行きませんので、まあ、一生懸命やってんじゃないかと思うんですね、あれね。だからなんかこの 99% 行くまでひっくり返さないとか、ひっくり返さないっていうルールがありますから、必ず最初に悪がすごく栄えんですよね。こう不自然に悪が栄える時っていうのは、大体みんなこれ作戦だと見ていいですね。これ相場もそうだし、軍事もそうだし、人事がそうですね。なんでこんなとんでもないやつがこの組織のトップになるんだっていうか、そのトップ、その組織潰す時ですね。だからアメリカの大統領府潰すためにバイデンとハリスがあそこに入ったわけでしょ。実際その建物に入ってませんけど、まあ、その職に就いたわけですね。で、あれで終わりにさせるわけですね。あの補佐官とか連邦政府の周りにとんでもない犬でしょ。あれを終わりにさせるためにあれ入れたわけですよ。で、大騒ぎさせて全部、土台ごと引きずり倒しちゃったっていうのがバイデン政権ですよね。ダイナミックですよね、あれ見てるとね。あそこまでさすがに日本はできないな。日本もなんかほら、厚生年金、あれ106万円の壁撤廃するなんてさっきニュース出てましたね。これ200万人が新たに加入ですよ。これ一気大きいんじゃないの。200万人がまたこれですね、あの保険料取られるってわけですから、まあよくやる話だね。石破何やってんの、石破出てこいって話、まあ出てきておりますがね。いやあれ、カエルの通夜にしょんべいみたいな男でね、最近あんまヘリクスのこかなくなったけども、まあろくなこともしませんわな。村上もそうですわな。もうとにかく要領よく役人の書いた、まあ原稿の上に要領よく乗っかってるだけだね。で、あれ、まあ、あの日本ってそうなんだよね。国民がノーと言ったものはやっぱり浸透しないんだよね。浸透しませんので、 ですからまあ、ね、厚労省とか財務省とかあれもだから最後に思いっきりひっくり返るために 99% まで上に上がってんじゃないかと思うんですね。要するに厚労省はワクチンの問題があるでしょう。お前らワクチン何でたらめやったんだと、全部これから出ますよね。あれ1月20日から出るんでしょ。もう要するにロバート・ケネディ・ジュニアが国家非常事態宣言ね、トランプの名前で出して、でそれで全部とっ捕まえると、でその厚労省が増税をすると、社会保険200万人ですね、国民からさらに徴収すると、さ怒りは沸騰しますよな。それ狙ってんでしょ、あれ。で財務省の場合だって、要するにウクライナ問題とかひっくり返ったらさ、よく金元ですからね、あれ。日本はウクライナ戦争の金元ですから、金元にどんどん金出して金が足んなくなったから増税だった話で、ビタ一文その、減税しないという話になりますから、それは激怒しますよな。それ狙ってやってるわけでしょ、あれ。わざとそうやってやってて、で石破だったら何もできないから、まあ、オロオロするばっかり、ユンと同じでオロオロするばっかでちょうどいいわけですね。だからこっちの方はもう言ってみると、まあ、あんまりもう何もなくて、だから財務省とか、財務省とあれなんじゃない、厚労省なんじゃないの、これ最後引きずり倒しが、とちゃんとそのリングに今上がってるように見えますよね。だからこれがチェスでいくと、まあ、ここにね置いとくと次にここで取られるという、まあそんな感じに見えるんですよね。でもこのシリアの件も面白いですね。あの今回の新政府のHTC とか言いましたっけ、なんか変なあのアルカイダなんてありますけど、あれ未だにあのアメリカ政府のテロ団体に指定されてますよ。でこの頭目はね、もうちゃんと国際手配のテロリストですよ。1000万ドルの懸賞金かかってますよ。みんなあのアメリカ政府に行ったらどうかな、見ましたよと、あのテロリストと。でこれ CNN でこの間あいつですね、インタビューしてたんですよ、まだダマスカスに来る前ね。 CNN で見ましたよって、アメリカ政府に行ったら1000万ドルくれんじゃないのかな、みんなねCNN でインタビューしてた、まああの男。でもっと傑作なのは、あのシリアにいるあるアメリカ大使館のホームページなんですね。 地にあるアペニカ大使館のホームページにテロリストの手配書載ってるんですね。で、あの男はですね、ジャワイリとか言いましたっけ、あれ2017年になんかその手配書が出るわけね。その顔ゼレンスキーの顔ですよ。しかもあの元のコメディアンのゼレンスキーの顔の写真が載ってるわけね。もう笑っちゃいますよね。だから本当にだからそうやってこれチェスの場合は必ず教えてるんですよ。例えばバイデンの場合だったらね、あれ軍人の制服が細かいとこ違うんですよ。我々見てもよくわかんないけども、ちゃんとした軍人が見ると制服が違うんですね。そのなんかボタンの書き方とか腕章の付け方とか、それですぐわかるんですね、あれ偽物だと。だから必ずわかる人にはわかるようにちゃんとその仕掛けしてやんですね、あれ。だからすごいよね。そうやってだからまあ知り悪い人たちは正しい判断するようにずっとあれやってんですね。まあ相当手の込んだやり方だと思いますね。でやっぱりこれ2年後でしょ、26年が2026年がアメリカ建国250周年ですから、ここまでの間に全部片付けて新しいアメリカに移行しますよね。そしてやっぱりこのまああのプロジェクト2025でしたっけ、ああいうハドソンだとかですね、ああいうなんとかエンタープライズってありますよな、あの、ものすごいあのネオコンのね、ああいう連中全部そこで排除しなきゃいけないでしょ。だから軍事的な面でもやっぱり強硬派全部排除しなきゃいけなくて、それってやっぱりこのチェスの一番最後に取っといてあり見えますよね。まあなんかやっぱりその今回の場合はやっぱりよくなんか見えてきましたよね。こうあちこちこうもう何年やってますか、15年からやるなら9年やってますからね。この9年間を振り返ってみると、ああなるほど、こうやってあれ潰してっていうのがこう見えてきたような感じがするんですね。てか見えてきてますよね。まあこれの勢いで引き続きやっていくんでしょう。だから日本においてもですね、要するに 99% になったら大体おしまいだと。まあ、そう考えると過去見たってですね、まあ安倍内閣がそうでしょ。であれあれですよ、暗殺で全部一気に終わっちゃったでしょ。ほとんど 99% で一気に終わっちゃいましたよね。それから堀江じゃないや、孫正義、あれもなんか出てこなくなりましたよね。あれもなんか一時世界中連れ回されてね、サウジだイギリスだってやっておりましたが、あれもなんかすっかり出てこなくなったし、三木谷も出てこなくなったし、それから菅なんかも朦朧としちゃってますよね。地方になっちゃってさ、朦朧としちゃってて、やっぱりバターンとどっかこう行くようになってたらね、なかなかすごいなと、ダイナミックだなと思ってこう見ていますよ。いや、ですから最後の落としどころのところっていうのはね、前から言ってる横の連携で、全部こう動く時代だから、縦じゃなくて横に変わっていくわけですね。あらゆる支配構造が見直されて崩壊されて崩壊に向かっていくわけですね。支配の関係で、支配と従属ではなくて横の連携に全部変わっていくわけであります。ということはですね、誰もですね、お客さんでこの世の中に生きていることはできないわけね。誰かにこのやってもらって自分がお客さんでね、この世界で生きていくってことはできないわけね。個人も組織も、それから地域も国も、そこはものすごく大きな転換なんですね。一人でどうするんだっつうと、あれですよ、お遍路さんと同じですよ。仏さんと二人ですわ。神と二人の、神との二人三脚で初めてうまくいくという、そこにだから新しい世界の突破があるわけね。この話はだから、それこそ社会主義でね、全員を統制して、個人をバラバラにして国が統制するっていう、それを終わりにする代わりに、個人と良き神ですね、良き神が個人とつながってその生きていくという、そういうところに完全になんか言ってみれば、パラダイムシフトした形での新しい時代になるわけですね。これだから信仰という言葉を甘く考えてると、とんでもないことなんですね。真っ暗闇の中に一生その放り込まれる形なんですよ。要するに、お遍路さんと同じでね、仏さん、神さんと二人で行くっていうことなんですよ。だから一人でも自立できて横とつながれるんですよ。本物の信仰がないと絶対これはできないんですね。まあ壮大なことでありますけども、まあいろんな予言なんかの岩ぐらいの頃にそれが起きるってことになっておりますから。で、そこに向けてのチェスなんですね。最後は今言った結論に向けて、人と神が一体となって、まあこの世をね、運営するという、そこに向けてのチェスをやってるわけですから、 結論が別に変わってるわけではない。でそこに向けて、まあその時々の評価もありましょうが、まあ大体今までのね、まあ累積の中でこれはいい、これが残る、これはもう大体これはダメ、これは残るは決まっていてね、今その仕分けやってるんだなと思いますね。まあしかし本当にですね、教科書も全部変わるでしょうね。常識も変わるし、すごい時代が続いてるなというふうに思っております。元気に行くしかないですね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、チェスはまだ続いているということをお伝えいたしました。では、またお目にかかりましょう。